ご機嫌いかがですか？あなたは今まで本当はしなければいけないのにまだやっていないことが何かありましたか？この物語の主人公はちょうど聖書のヨナのような人物で、自分では正しいと分かっていることをするのを拒んでいました。そして彼が信用していない人々の中で、彼は非難の的でした。けれども、彼の心と思いと人生が解き放たれた時、彼はその人々を愛することを学んだのです。
日本？みんな韓国に派兵されてるのに。
お前はコンピューターオタクだ。軍の本部は日本にあるが、あそこはコンピューターがどさっとあるからな。
日本はこの地球上で一番行きたくないところだよ。日本人は嫌いだ。
お前喜んだ方がいいぞ。日本は今や非占領国だが、韓国は戦争の真っ最中だからな。
ああ、けど…
ビール、もう戦場に行く必要がないんだから喜べよ。日本との戦争はもう5年も前に終わったんだ。
じゃあなぜ艦長はライフルを渡してこれを脇にして寝ろと言ったんだ？
主人公の若者は孤児院で育ちましたが、14歳の時に人生の目的を知りました。では解き放たれた人生、真実の証言、ビル・ハサウェイ物語、その後編をどうぞお聞きください。
私は横浜で軍の輸送船を降り、東京の近辺の空軍キャンプに出頭すると、直ちにコンピューターの仕事に身を投じ、また極東空軍軍楽隊で喜んでトランペット演奏をしました。それは1950年代のことで、私はコンピューター訓練でクラスで2番というずば抜けた成績を上げ、わずか13ヶ月で兵卒から軍曹に昇格しました。私はクリスチャンでしたが、バカにされるのが怖くて食事の前に祈るのが苦手でした。それで祈るときにはちょっと前かがみになって頭をかくふりをしました。でもある日、私はレストランで戦闘部隊の兵士が同じテーブルにいても公に祈ることに決めました。
あれ、この東京に同じクリスチャンがいたとは嬉しいな。
まれだよな。
でも韓国は違う。タコツボ号には無神論者はいないよ。
君は一時休暇だな。
ああ、君は空軍基地勤務か。
ああ、コンピューターをやってる。
この東京では何してんだ。
兵士用のフリーパスがあるから東京見物してるよ。
千葉にいる友達にぜひ会ってくれよ。
ああ、いいよ。
日本への宣教師なんだ。
ああ、思い出した。大事な報告するの忘れてた。基地に戻らなきゃ。
フリーパスがあると言ったじゃないか。さあ、早く食べて一緒に行こうよ。
私は14歳の時から神様が私を日本への宣教師にしたいと思っておられ、私はヨナのようにその招きから逃げてきたことを知っていました。私が一番会いたくないのは宣教師でしたが、もう逃れる道はありませんでした。私たちは千葉に向かい、到着するとそこの警察が身の丈198センチでアイクという名の宣教師と一緒に地面をあちこち探しているのを見つけました。
何やってるんだアイク。
昨夜強盗に入られて着るものをほとんど取られちゃったんだ。
盗んだってサイズが全く合わないのにね。
洋服屋が直してくれるだろう。
あなたは宣教師で牧師でもあると聞きました。
宣教師だけど牧師じゃないよ。
宣教師になるためにはまず牧師にならなきゃいけないのかと。
いや、
でも4年間の大学と3年間の進学校は出なきゃいけないでしょ。
なんで知ってるんだ。
みんな知ってますよ。
聖書大学もいいが、神の言葉と君の人生への神の御心に対する深い愛を心に抱かなきゃダメだ。イエスはこう言われた。マルコ16-15。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。彼は大学のことなど一言も言わなかったよ。
そうか。あなたは大学行ったんですか？
ああ、教師たちからは多くのことを学んだが、神様の仕事への招きにはどんな時でも従ってきた。
愛子は私より9歳年上でしたが、私をまるで息子のように扱ってくれ、歓迎し励ましてくれました。3日間のフリーパスをもらうたびに、私は愛子夫妻に会いに出かけました。
やんちょ坊主だったんだね、ビル。
それはもう、母は手に負えなくて、州の役所が私と妹を孤児院に入れたんですよ。
お母さんはまだ元気なの？
はい、フィラデルフィアにいます。
そんな小さい頃にお母さんの元から引き離されるのはひどいと思っただろうが、その孤児院で君をご自身の元に引き寄せるという神様のご計画だったんだね。
中国やアフリカへの宣教師の物語をたくさん読みました。絵もよく描いたんだけど、雲を描くといつの間にか合意何時世界に出て行くべしという文字になっちゃうんだ。僕は手がつけられない少年だったけど、イエス様が変えてくれました。アイク、あなたはどうやって日本への宣教師になる決心をしたんですか？
私は第二次大戦中、彼らと戦うために出てきたんだが、主は日本人にはキリストが必要だと示してくださったんだ。
初めは日本人と戦い、今は彼らに救いの道を伝えているんだ。
あの人たちは敵じゃない。サタンが敵なんだ。そして御言葉にある盗みや殺人や破壊などあらゆる汚い手を使ってくる。
アイクと奥さんは私のために何度となく祈ってくれました。そしてご夫妻の模範によって私の恐れと日本人への嫌悪感は和らいでいきました。ある日アイクは始めたばかりの新しい宣教の働きの場に連れて行ってくれました。
じゃあ君が救われた夜、君は神が宣教師になるよう召しておられると感じたのかい？
というか、神様は僕が聞いたばかりの救いの良き知らせ、福音を人々と分かち合うことを望んでおられると感じたんです。
神を信じた人は宣教師への召しを受けるんだ。どっか遠い場所の場合もあるし、自分のいる近所の場合もある。
そうなの？
第2コリント5-20。私たちはキリストの施設なのです。
暗闇の中の光。
そうだ、イエスは言われた。ルカ11-33。誰も明かりをつけてからそれを穴蔵やマスの下に置く者はいません。燭台の上に置きます。入ってくる人々にその光が見えるためです。
聖書をそのように引用できるようになりたいな。
聖書学校に行くんだね。
空軍を除隊したらそうします。
息子よ、主が君を導いてくださるよう妻と祈ってるよ。
私は父の愛を知らずに育ちましたので、アイクは私の肩に腕を回して息子と呼んでくれた初めての人でした。目に涙が浮かんできましたが、どうしていいかわからなかったので遠くを見て黙っていました。主が私を日本に召してくださるように彼は祈ってくれているのだと思いました。私はアイクが新しく始めた教会に彼を訪ねるのが待ちきれませんでした。
ヨハネ1-29。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。 これは失われた世界に対する私たちのメッセージです。見よ、神の子羊よ。ほとんどの人々は心の中では聖なる神がおられることを知っていますが、そのご標準には達していない。聖書は言います。ヤコブ 2-10、 律法全体を守っても一つの点でつまずくなら、その人は全て犯したものとなったのです。でもほとんどの人々は聖書がこう言っていることに気づいていない。ガラテヤ 4-4-5、 神はご自分の御子を使わし、この方を女から生まれたもの、また律法の下にあるものとなさいました。これは律法の下にあるものをあがない出すためで、その結果私たちが子としての身分を受けるようになるためです。これが信仰者がこの地上に生きる目的です。キリストを知り、このお方を知らせることです。イエスはやりました。ヨハネ 12-32、私が地上から上げられるなら、私はすべての人を自分のところに引き寄せます。あなたはキリストを地上から上げましたか？そうでないなら、あなたはこの方に心から自分を明け渡していますか？
彼がキリストのもとに来るよう招くと、私はすぐさま前に進み出ました。
ビル、なんで前に出たんだ？
キリストに私の人生を明け渡そうと思ったんです。日本への宣教師になるために。
主を褒めよう。祈ろうか、息子よ。
私は14歳の時から神様が日本への宣教師に臨んでおられることを知っていましたが、その召しに応えるのに7年もかかりました。その時以来、時として暗い時を耐え忍ぶこともありましたが、神様の導きを疑ったことはありません。1952年、私の空軍勤務は終わりました。私はアイクが勧めてくれたミズーリ州の聖書大学に行きましたが、そこで私は同級生で教会の牧師もしているグレッグ・ディクスンに出会いました。私は彼の教会のソングリーダーになり、彼の教会へのドライバーも務めました。
ビル、ガールフレンドが欲しいだろう。僕にはワンダがいるが、君には誰もいないもんな。
女の子と会ってる暇はないよ、グレッグ。
創世記 2-18、 神である主は仰せられた、人が一人でいるのは良くない。
アイクも日本で会った時そう言ってた。でもまだ女の子には興味ない。
君にふさわしい女性がいるんだ。ディクシーって名前だ。
ディクシー？アイクが会うことを勧めてた子みたいだな。
彼女もここの学生で、歌がとってもうまいんだ。
そのうちね。
彼女に連絡して来週教会で歌ってくれるよう頼みなよ。
いや、結構だよグレッグ。
レッグは諦めませんでした。彼女に電話するように勧めたかと思うと、さっさと自分で電話をして、次の週に歌ってくれないかと頼みました。ディクシーはとても綺麗で、その歌声は天使のようでした。その歌声を聞いた時、彼女は自分の妻になる人だと思いました。私たちは友達になり、デートを始めました。彼女は私より1年早く卒業し、私たちは結婚しました。その頃、大学の宣教部長が私をオフィスに呼びました。
座りたまえ、ビル。今も日本に戻りたいと思ってるかね？
はい。
アイク・フォースターと友達かい？
はい。彼は私がここに来る決心をするのを助けてくれ、宣教師になるための準備もしてくれました。
彼と奥さんが韓国に転勤になったのは知ってるか？
いいえ。
君も一緒に韓国に行きたいんじゃないかと思ってね。
アイクは私にとって父のような存在で、とても愛しています。でも主は 私を日本に招いていますので、私は日本に行きます。
妻と私は1956年、内田の教会で宣教師候補として1年間過ごしました。そして承認され、1957年に日本に到着しました。東京で1年間、日本語学校で学んだ後、最初の教会を開拓する名古屋に向かいました。経済的なサポートはありませんでしたが、私たちは米のご飯や魚を食べることを学びました。
あなた、夕食の材料何かあった？
あんまり。
魚は釣れた？
いや、代わりに縄張り荒らしに怒った日本人の男が包丁持って追いかけてきたよ。
まあ、
かつてアメリカと戦った兵士だったかもしれないね。
怪我しないでよかったわ。
あの釣り場には近づかないようにするよ。
あの人たちが我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえを知っていたらね。
主を知らない限り人を許すのは難しいよ。だから僕たちはここに来たんだ。
私たちの最初の教会が成長して日本人の牧師が来ると、私たちは建物が手に入らなかったので天幕伝道を始めました。その最初の教会にある日本人の実業家が来ていましたが、彼は近所の神社をも拝んでいました。
おはようございます。
早かないよ。
近所のガラクタを片付けていましたね。
アメリカの爆弾が名古屋をぶっ壊しちまったからな。
いつか教会においでになりませんか？
教会の敷居なんぞ絶対にまたがないよ。俺は日本の兵士としてアメコーと戦ったんだ。
私の教会の牧師は日本人で、そのお父さんは大佐で戦争で殺されました。
その牧師は忘れられるんだろうが、俺は忘れないよ。
神様は森さんというその日本人のことを私の心に覚えさせてくださったので、私は彼のために祈り続けました。私は大きな天幕を注文して、それを組み立てるのを手伝ってくれるよう彼に頼みました。その天幕は教会ではなかったので、彼は同意し、灼熱の夏の日照りの中を一日中働いてくれたので、その夜には集会を持つことができました。
片付いたかい？
ええ、森さん、助けてくれて本当にありがとう。
ハサウェイさん、俺は日がない一日この天幕をこさえるため働いた。これはただの天幕で教会じゃない。そこでだ、今夜の集会までいていいかね？
もちろん、大歓迎ですよ。
それから彼は毎晩集会にやってきました。最後の晩の集会で、私はキリストを受け入れた人への招きの時間をいつもより長く続けましたが、彼はそれには応えませんでした。でも天幕を解体するのを手伝ってくれました。教会に住んでいた日本人の牧師が次の日の夜、素晴らしい知らせを持って私の家を訪ねてきたので、私は早速そのことを妻に話しました。
ディクシー、僕たちが祈ってきたお隣の日本人覚えてるだろ？
ええ、森井さん。
その彼が今朝6時に教会に現れて、集会はあるかって聞いたんだ。アキラ先生が中に入るように言った。そして彼だけのための集会が開かれた。
教会の中に入った？
ああ、そしてイエス様を信じて見事に救われたんだ。
はあ、神様ってすごいわ。イエス様言われたものね。マタイ 11-28、 すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。
第2コリント6の2、私は恵みの時にあなたに応え、救いの日にあなたを助けた。
今でも目に浮かびます。妻は冬の街角に立って子供たちにイエス様について教えました。どこであっても交わりの集いを始めると彼女は日曜学校で教えました。そしてアコーディオンやピアノを演奏し、私はトランペットを吹きました。子供たちが高校に行くまで彼女はホームスクールで教えました。私たちの日本での最後の御用は地方都市の金沢でした。私たちが開拓した教会は今も成長を続け、株分け教会を生み出しましたが、1980年、私たちはアメリカに帰り、新たな神様の仕事を始めました。またミズーリ州のスプリングフィールドにある日系二世のための日本語の教会で働きました。日本の教会はその働きをサポートしてくれました。私は機会を見つけては日本に帰り、そこの牧師たちを励ましました。こうして25年の歳月が流れました。
あなた頼まれてた資料よ。
ありがとう。
他には？
いや、これでいい。お前大丈夫か？
ちょっと疲れただけ。今朝はまだ何もしていないのに息苦しいの。
時々力がなくなるね。医者に診てもらいなさい。妻を診察しレントゲンを取った後、主治医は彼女を入院させ CAT スキャンをしました。翌日、主要専門医が彼女の病室にやってきました。
ハサウェイ夫人、胸にがんが広がっていますね。
助からないのですか？
はい、もうできることはありません。進行しすぎています。
ピリピ 1-21、私にとっては生きることはキリスト、死ぬことも益です。イエス様にお会いできるわ。
このような時には心の平安が一番です。
家に帰れますか？最後の日々は家で過ごしたいんです。
妻が自分の症状を淡々と話してくれる間、私は言葉もなく座り込んでいました。彼女は家に帰り、看護師が介護に来てくれましたが、じきに妻にはホスピスが必要なことが分かりました。家族みんなが彼女のベッドの周りを囲む中、妻の最後の言葉はこうでした。
主がお与えくださったなすべき仕事を続けてね。
がんの診断の17日後、妻は行きました。2005年2月のことです。もしもし。
ビル、どうしてる？
ああ、大丈夫だよ。
そうは聞こえないな。
私の人生の深い谷間にいるよ。
彼女にはまた会えるさ。
でも 今は慰めにならない。
主が君のすぐおそばにおられるんだぞ。ヘブル13の5。私は決してあなたを離れず、まだあなたを捨てない。
でも無性に妻が恋しいんだ。彼女は私の人生の伴侶だった。
想像もできない寂しさだろうな。
もう苦痛だよ。教会で賛美もできない。
ビル、神様が私たちに経験させなさるすべてのことには理由があるんだよ。
私もこれまで悲しみの最中にある人にはそう言ってきた。だが今、言葉では役に立たない時があることが分かったよ。力になるのは思い出だけだ。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。こうして私たちも自分自身が神から受ける慰めによって、どのような苦しみの中にいる人をも慰めることができるのです。この第二コリント1の4の御言葉によって、主は私に愛する人を失った人々を助ける働きを立ち上げさせてくださいました。私は悲しみの過程を通り抜けさせてくださる神様のなさり方についての本を書き、支援の働きを始めました。私はまた日本人に福音を伝える働きをアメリカでも海外でも続けました。インターネットを通して私は日本の教会に対しても映像でメッセージを語ることができました。マタイ19の26。神にはどんなことでもできます。そしてピリピ4の13。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。
第一コリント15章はこう言っています。52節。終わりのラッパとともに、たちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。55節。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。57節。しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。あなたには勝利がありますか。イエス様は言われました。ヨハネ11章25、26節。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか。信じない心を捨てて、あなたのために命をお与えくださった生ける神様にどうぞ心を向けてください。